部長室最高会議、よろしくお願いします。今日も黒ヤギのね、岡本さんと野崎さん、
はい、よろしくお願いいたします。
今日達夫です。さあ、どの話しましょうか。お二人最近どうしてますか。
あ、でもなんか悩みになるのかな、これ。
うん、なんだろう、悩み。
もう最近本当にまたそういう時期が来たんですけど、やっぱりなんかそのカップリングにならないんですよね。なんか本当に不女子卒業だそうです。そう、まず
カップリングにならない。
ならない。なんか本当になんかもうミスミ君単体で好きみたいな。
キャラ萌えってこと。
ううただキャラ萌えなんですけど、このキャラ萌えのどういう気持ち。なこの好きって何なんだろうっていうのをなんかさっき相方と話してて思ったんですけど、なんか別にこのキャラ好きだけど、じゃあこのキャラとどうにかなりたいわけじゃないんですよ。なんか一方的に好きですけど、なんだから何なんだろうってずっと思ってて。
この感情は何っていう相談。
なんかファンなのかなっていう、いっそ自分がそのキャラに対するファンっていう気持ちが今一番しっくりくる言葉なのかなっていう。応援したいし好きだし、でもじゃあこのキャラと直接会いたいわけでもないし、うん、どうにもなりたくもないしっていう。
そのキャラが女の子と付き合ってるとか、はい、もし一緒に女の子と帰ってるところを偶然見ちゃったらどう、
はい、まあ、別に多分なんかそれは多分ゲームやってて監督と仲良くしてるのを見てるんで、あ、よかった、よかったっていうのはあれですけど、多分変な女じゃなかったらきっと許せるのかなって。
それはもうお母さんじゃないか。
親なのかな。
お母さんじゃないか。
いやでもなんかっていう気持ちもなんかぽいんですよね。
可愛いって思ってるわけでしょ。
可愛いですし、なんかもうなんとかして私の課金で養えないかなみたいなというふうに思っちゃうんですよ。なんかストーリー見てて、そんなバイトなんてしなくてもいいのになっていう、なんとか演劇と三角のものを拾い集める日々で過ごしててほしいなって、課金できないかなっていう、ミスミ君に直接お金いかないかなっていう。
岡本はホストクラブハマってない
よ。ハマってない。ホスト、
あ、そう、
ホストへの、あ、それですかね。
ホストへの気持ち、
気持ち。でもホストへの気持ちって若干の愛はあるじゃないですか、きっと。
いや、お前もあるだろう、若干の愛は。
愛ってそのなんか結ばれたいの愛じゃないんですよね。
このいや、もうだから慈悲の心というか、
慈悲の
心、見守りたい心だ、慈しみの心。
それですね。これホストへの愛ですかね。ホスト愛、
ホスト愛。いや、
マリア様の気持ちだよね、だから。
はい、
これだ。どう思います。
いや、これだから、うん、そのキャラ萌えってなんだろうっていうところに立ち返っちゃって、うんうん、例えば
俺は付き合いたいけどね、キャラ萌えしてること
。あ、
付き合いたいですか。
付き合いたい、
バリバリ付き合いたいね、ただ結婚できるかって言うとちょっと分かんないね。
なんか多分、うん、
これ山のすすめのひなたと付き合いたい。男子高校生として付き合いたい。
意見をうわって言ってるんじゃなくて、岡本さんわからないよ、岡本さんわからない。私は私と付き合う男なんてろくな男じゃないと思ってるから。
え、それはな、現実世界の自分を引っ張らないといけないの。
そう。
それつらい、うん、俺ひなたと付き合えない、それだって高校生にならないと無理。誰とも無理じゃん。
いやだ、高校生の自分とひなただったら付き合えるってことですか、うん、
付き合いたい、付き合いたい。
ここで自分に戻れるってことですか。
もう
あの時の自分とそのひなたさんが、うん、そうだね、
自分が高校生だったらいい、うん、
はだって自分である以上、うん、もう無理です、自分が嫌いだから。
やめてよ。そんな悲しいの。
いやなんかだって付き合うってことは少なからずその相手のキャラも自分が好きってことじゃないですか。
まあそうだよね。
付き合う
いやいや俺大振りの田島くんは私のこと好きじゃなくて、
いやいやそれは聞いてますけどセブレでいたいのね、
そうそう田島くんだったら遊ばれてもいいな、
そうそうそう、分かりますけど、でも、うん、やっぱり何かしらの行為が自分にあるっていうことが、うん、もう気持ち悪って思うんです、うん、想像できない、気持ち悪いとか、
あなるほど、
そんな要素自分に一つもないのに自分のエゴで自分の好きなキャラに自分の
好きになってもらって、いやでもお前が好きなキャラもそう思ってるかもしんないじゃん、
ないな、そうまともだからキャラはちゃんと、
いやそれくらい周りの人にとったら野崎もまともに見えてるし、
いやこれはしんどいでしょ、
だ中身知らないだけでしょ、
そうだよ、
岡本と野崎がいたら野崎の方がまともだよ、
いや違うそうだね、
大丈夫だよ、
そうだねじゃないんですよ
いやそう思うでしょ、
そうでしょ、
違うなんかね、うん、私思うんですよ、恋愛シミュレーションゲームをやってるのは、
うんう
ん、私特にやってる恋愛シミュレーションゲームって必ず主人公が成長するんですよ、
お
自分から狙ってる男に近い女に近づくんですよ、
うん、
だからもう学力上げるとかときめもは特にそうですよね、うん、もう狙ってる女のために数値をパラメーターを調整していって、
う
ん
う
ん、
そうそう、あれ無理できない、
私じゃないんですこれは、
わかるわかる、
だから楽しい、
ストレス溜まる、ストレス、俺はストレス溜まるストレス溜まる、
私それが楽しくてしょうがないんですよ、
なるほどね、
パラメーターを上げてって
変身できるってこと、
そう、自分じゃない完璧な女の子を作って、
うん、
その子と好きなキャラが恋愛をする、
うん、努力しなくても変身できるのが二次元の魅力じゃん、
いやなんかそれは自分のエゴだなって最近ちょっとやっぱ思っちゃうんで、
なるほど、
だから私多分その BL だったりユリだったり自分の関係ない
わかるわかる
ものに消化したいんですよ、
俺もそう俺もそう、わ、うん、かるわ、ただひなたは別だってだから俺が男子高校生だったらっていうこと、
思い出した、私も高尾のことそんくらい好きだった
いやそうだ
本当に頑張って考えてたの、高尾がこう現れたとしてでも、うん、私もそれをマジで考えて、でも私は高尾と付き合えないっていうのはすごいなんかその時考えたんです
よ、
うん、
いやそんなこと言ったらだって3次元の恋愛と一緒じゃん、
違うんです、本当にあれだったんです、高尾と付き合いますってなって、でも高尾がこっちに来るってなったら私が高尾を養わなきゃいけないなっていうのを考えて、うんうん、でも高尾は絶対自分も働くって言うんです、なんかバイトするみたいな言うんですよ、うん、でも、うん、高尾は朝練もあるししんちゃんのお出迎えもあるし、その後になんか
しんちゃんのお出迎え
そうで部活もあるから、そんなことさせてたら寝る時間がなくなっちゃうし、うん、でも高尾にはおしゃれもしてほしいし、うん、最新の音楽とかもちゃんとチェックしてもらいたいってなったらちょっと辛いな私って思ってで辞退しましたもん
付き合いで
ちゃんと考えて
ちゃんと考えて
ちゃんと考えたらこっちに来てもらうのは無理だなと、じゃあ向こう行くのは、
いや向こうには行けない、行けない、行けないよ
なんかこれ前にあの、うん、松崎さんにいいねもらったんですけど、
うん、すごいことだよ松崎にいいねもらうなんてい
いな
あの、うん、よく
釈迦にいいねしてもらうのかしら
なんかアニメ好きって言うと、うん、あじゃあ二次元の世界行きたいんだって言われるんですけど、
うん、
それってその人にとって二次元の世界に行くことで自分がなりたい自分になるっていう風に全員が思うと思ってるみたいですけど、うん、私は二次元に行ってもクズのモブだから、うん、二次元に行ったって幸せになんかなれないの、だったら三次元で二次元をいじってる方が楽しいの、
なるほど、でもさ最近の BL はモブとモブの恋愛の BL もあるんだモブ救済装置もあるから、
いやでもモブってそのモブってもうモブじゃない、
そう
なん、完璧になモブだから
そうモブ、キングオブモブ、
でも私クロバスの世界に行ったら別になんか人になりたいわけじゃないから、
何になりたい、
私あのチャリアカーのこのハンドルの
とこにな
りたい、高尾のね自転車のねハンドルになりたい、
あそこになりたいし、2人が卒業してても多分ずっとそこにいるんですよ私は、
うん、でも何でなれないよクソモブだようちらは
なんでよここになりたいよ、
教室の隅っこでねなんか漫画読んでる
やだよここに
3
人と、やだよここになってさ、
なんかそんなに甘くない、
やだやだ、何年かして2人がさ久しぶりにやってってくれて、ね、私のハンドル人生終わって久しぶりに乗ってみるみたいな
ことを、お前はもう同窓会にも呼ばれなくクソモブだよ
せめて呼んでよやだよ来たくない、
多分そこの考え方だと思う、うん、岡本さんの場合もね、うん、なんかこう対自分っていうのが、
うんうん、
ちゃんとみんなも対自分で本当に考えた方がいい、
いや向き合いたくな い, い向き合いたくないよ。
簡単になんか何々は俺の嫁とか婿とか言うけど、じゃあそれ迎えられる準備できてるのかっていう、
ストイック、ストイックだから、いや俺もそう思うから迂闊に言わないよ、はい、
そう
言わない、
そうだから私も言えなかった、高尾のことは言えなかった、ね、
すげえ考え、
いや私もなんか言ったことない、嫁とか、うん、あ、女とか、ね、なんとかの女なんて言えないよ。
いや、日向はね、付き合うってなったらちょっと難しい、あの結婚はちょっと難しいかもしれないね。
じゃあ遊び、
遊び言い方ちょっと違うな、
付き合う、付き合う、高校生として付き合いたい、
うん、だって向こうはそれで好きになって、そういう子、うん、やっぱり高校生だから結婚のことも考えますよ、女の子
だから。いやいや、でもそう付き合ってみないと分かんないじゃんそこは俺らの相性のことはさ。
いやでもやっぱそ
れは俺は日向のお父さんとは仲良くなれる自信あるの、はい、絶対ハメてやると思ってるから絶対ハマると思ってるんだけど、
はい、ハマります、達夫さん、親に、
親にハマる
高校生の達夫さんですよ。
いやもう俺はそこ抜け目ないから、もう年上が好きな話題とか全部入ってるから俺は。
でも今の達夫さんじゃないですよ、高校の頃の達夫さん。
大丈夫、任しておけそこは
達夫さん知らないからな
ただその日向周りのお友達をうまくこう説得するのがちょっと難しいなと思って、
はい、それ周りから固めてって付き合う感じですか。
いやいやいや、だからやっぱそのみんなに認められるためには、うん、やっぱ日向の、日向にご機嫌であってほしいから、はいはいはい、日向の友達に日向の友達変な人だよねとは言われたくないわけ。あ、
うん、でも確かに友達が一番ハードル高い。
だからそうなると俺ココナちゃんから攻略始めるからね、まあ、ココナはさ、そういうの全然ないから、その差別とかそういうの全然ないので、俺みたいな人でもフラットに話しかけてくれるし、ココナちゃんの後押しがあって、まあ、楓も攻略できるかなと。そうやってまあ周りをこうね説得していって、なんとなくこうね日向と一緒になれたらいいなとは思ってますけど、その付き合ってみないと分かんないから分かんないから、それは
楽観的、
楽観的、
付き合うか。
で別に高校生じゃなくてもいい、例えば10年後だと26、7か、26してもきついな、もうだから20年後20年後まだお嫁さんに行ってなかったら俺結婚したい。
なるほどね、行ってますよ、うん、
行ってるよね、行ってるよね
何この話、
つらい、
やだやだ、
うん、楽しい話、楽しい話しましょう
楽しい話、
何の話だったか忘れちゃったもん。
でも岡本さんの好きが何の好き
なの。じゃあ高尾の場合は、は
い、あ、そうですよね、そう
だ、カップとしても楽しめてたの。
そうだ、ちゃんと、そうですね、緑間とのカップリングですごい楽しんでたんですよ、うん、なんだったら最初緑間の方が好きで、うん、で高尾のこと好きになって、でもそれでもちゃんと高尾のこと好きだったけどカップもすごい大好きだったんで、なんでしょうね、このなんだろう、少年漫画とゲームの違いなんですかね、
うん、
少年漫画だったからあれだったのかな。
実際、うん、A3 の同人って盛り上がってる、
盛り上がってるのじゃない、
うち本当知らないから、例えばオンリーが月に3ヶ月に1回は必ず開催されてるとか、
うん、うん、同人情報知らないけど、でもなんかまあカップ、いろいろと楽しめるカップがあるのはいろいろあるから、うん、多分それなりにでアニメも始まってるから多分盛り上がってるはず、
うん、
でもはずっていうぐらいで、
うん、
でも俺よくよく考えたらさ、そう岡本の場合ってやっぱキャラ萌えが先じゃない、
あ
常に
カップリングの時、
ね、でこのキャラ萌えのキャラが好きすぎて、
はい、
うん、こういう時どういう表情するんだろうとか、あるいはこいつを任せられるやつ誰なんだろうということで、結果論カップだよね、だから結果カップになってるっていうだけの問題じゃない。
あ、そうですね、多分これ恋愛ゲームだから問題なんですかね。
どういうこと？
なんかその言っても A3 も恋愛要素、恋愛っていうか監督とキャラの恋愛要素が若干あるので、
う
ん
う
ん、
だから恋愛してる時どういう感じになるかももう見ちゃってるっていう。
ですよね。だから他のキャラとも楽しんでる要素もあるけど、でも結局こことのつながりの方が、
あ、そうだ
みたいなのもあるんで、ね、だからカップリングよりただキャラ単体になっちゃうんですよね。うん、
キャラが、うん、好きな相手がもう分かっちゃってるから、
うん、そっか、そっか、
うん、だから、うん、あえて誰かと 何かをさせる必要性がなくなっちゃって、
はいはいはいはい、はい、じゃあ今まで恋愛シミュレーションゲームってやってなかったの？
やってたっていうかそのガールズサイドをやってましたけど、うんね、でもそれも別にこのキャラ好き、カップリングで好きではならなかった、
うん、でしょ、なんかそうでしょ、うん、だからアニメから入ればよかったじゃない
A3。 あーそうだ、そっか、うん、そうか、早かった好きになるの早かった。
岡本さんの課金があってのアニメだから、
そうよね、う
ん、
そうだね、岡本がアニメ化させたみたいなとこあったからね
ありますよ、
そう
だよな、名前クレジット出したしね、うん、岡本美希
だからゲームで先にしちゃってる人はキャラ萌えで、
あかもしれない、
漫画さとかアニメで見てる人はカップなんじゃない、うん、
だそれこそさっきの解釈と一緒じゃない、うん、あなかったことにできる人は、うん、多分 BL 萌えできるんだよ、
そのね、監督に対して持ってる感情っていうのはなかったことにできる、うんうん、
そうか、あくまでこの感情は恋愛ではなくて、うん、その監督と役者っていうのの信頼関係として解決ができれば BL もできるけど、岡本さんそこが邪魔してるんじゃない、ゲームの、
あーそうか、
意外と原作尊重主義じゃん、うん、
いやそんなことなかったんだけどな
そうだね、うん、昔はもっと自由だったね、
もっと自由にでき、いや年取るもんじゃないですね、なぜかなこれも、
そうですか、うん、なるほど、野崎さんはどうですか、うん、
私、うん、この1月、まあ、2020年に入ってから、うん、まあ、ポケモンももちろん好きなんですけど、うんうん、海外のアニメカートゥーンでちょっと2作ドハマりしてるのがありまして、まあ、昔から好きだったんです、うん、カートゥーン自体はよく見てて、うん、でも BL とかそう同人的にハマるっていうのがなかったのと、
具体的に言うとどういうタイトルのアニメなんですか、カートゥーンっていうと、
昔から見てたのはそれこそシンプソンズとか、
シンプソンズ面白いね、
うん、とかあとパワーパフガールズとか、が好きだったんです、うん、グッズとかも買ってたし見てたんですけど、うん、でも別に同人的に好きだったわけじゃなく、単純にやっぱあのコメディーな感じが好きだったっていうので、唯一同人的にハマったのがサウスパークっていうアニメがあって、
サウスパークね、
あーすごい好きだったんですけど、うん、やっぱその時見てる人が私しかいなかった、私の周りにサウスパークを、
ギャグものだよね、
まあ風刺アニメです、うん、ギャグ風刺アニメ、シンプ
ソンズよりなんかもっと角度がついてる感じ、
そうそうそうそう、うん、で誰も話せなかったから、うん、自分で消化して終わったんですよね、だから結局自分の波が終わったらそのまま終わっちゃって、う
ん、俺もワウワウでやってた頃見てた
よ、あそうです、私もワウワウの時見てました、うんうんうん、で
その時出会えばよかった、
本当ですね本当ですよ、ケニー可愛いねって話したかったんですけど、そうそうそうそう、で今年に入ってずっと見たかったカートゥーンが、うん、Amazonプライムで全話配信されたんですけど、それが名前で忘れちゃった、ちょっと待ってました、なんだっけ、あスティーブン・ユニバース、
スティーブン・ユニバース
っていう、はい、これカートゥーン・ネットワークオリジナルアニメなんですけど、だからカートゥーン・ネットワークでしかずっとやってなかったんですよ、うん、でカートゥーン・ネットワーク入ってたんですけど、うん、やっぱやる時間帯が決まってるからバイト中で絶対見れないんです、
なるほど、
一挙放送とかやってくれるんですけど、うん、まあ、バイトだからもちろん見れないし、うん、もう見れんなと思ってずっと思ってて、ようやく
その見れた、
配信サイトで配信するって、最初ネットフリックスで配信するっつって、うん、もう喜びさんでやったら、うん、シーズン4から、うん、
それは見れない、
何やってんのと思って、うん、意味が分かんない、うん、なんでシーズン4からなのと思って、うん、いきなりなんかすごい盛り上がってる話がパッて流されて、いや待て待てと思って、うん、調べたら Amazon は最初シーズン1の1作目から見れますよっていうので見たんです、うん、正月から、うん、本当に、うん、
じゃあ今一番熱い、
熱い、うん、あのめちゃくちゃ面白い、
おもろいんだ、
おもろい、
どういうお話なの、
話自体は、ジェムズっていう宝石型の生命体、人型生命体の3人と、はいはい、そのジェムズと人間の間に生まれた子供、うん、スティーブンの4人が地球を守る話です、
おうおうおうおう、え、ジャンルで言うと何なの、ギャグ、
ミュージカルコメディ、
ミュージカル、
歌うの、
そうなんです、歌うの、歌がまたいい、ですけど、
どういう時に歌うの、
感情が高ぶった時
高ぶった時に歌
うそうよね歌う
で、まあ、パッて聞いただけだと、うんまあ、要は宇宙から敵のジェムが攻めてきたのを、うん、地球にいるジェムズが倒す、はいはい、だから子供向けの戦闘アニメっぽいんですけどもうなんかね本当に私こんなね言葉が拙くて申し訳ないんですけど、うん、あの本当エモいですよ
エモいの
エモいの
すごいエモい使ってるの初めて聞いた
でしょ使いたくないんだけど、
う
ん、
えグリーみたいな感じ
グリー
グリーっていうあのドラマあったじゃん
グリーング
リーン
知らないグリーング
リーン分かんないか
グリーン
いやいいです
なんか、ジェムズっていうのは、まあ、要は宝石型の人間なんで、うんそれぞれの宝石なんですよ、
うん、
で日本一応あ日本じゃないわ地球にいるのはガーネットと、うん、パールとアメジストの3体、
うん、
でスティーブンでスティーブンのママがジェムズなんですよ、
うん、
ローズっていう
ローズ
でその3人がそこにいるのはローズが好きだからなんですよ。
お
ーローズが地球に来て、この地球は素晴らしいから、うん、他のジェムから守らなきゃって言った時にそれってすごい反逆行為なんですよ要は他のジェムズと人間っていうすごく弱いものを守るために自分の国に、うん反逆するっていう意味なんでだから本当はそんなこと絶対誰もしないんだけど、うん、でもローズはするんですよ、うん、でなんでローズ、それをしたのに従ってるかって言ったらその3人はただただローズが好きだからなんですよ
そういう意味
人間が好きだからなんじゃないですローズが好きだからなんですよ
ーローズの子供は
スティーブンは、はい、
誰との子供が
人間の
それでも好きなのローズのこと
そうで何だったらそのパールっていうのが一番ローズのことが好きなんだけど、うん、だから許せないんですよ
あ
何を
人間と
子供
とそのローズが付き合うことが、
うん、
下等生物のくせに
その人間はまだ生きてんの
生きてますパパは
パパ生きてんの
パパは生きてでもローズはいないんですよ
えなんで
なんで
死んじゃったの
スティーブンを産むためにいなくなったんです
え
だからスティーブンは半分ジェムズで半分人間でお腹にジェムがあるんですよでそれがローズなんですよ
え
あーなるほど
そうそうそうだからパールたちが、うん要はスティーブンを大切に思ってるのは、うん、ローズだからであって、うん、スティーブンだからなのかっていうのも話になっちゃって
なるほど
でも最初の書き方だと、うん、3人のママみたいな感じででお父さんとスティーブン別々に暮らしてるんですよ、
うん、
お父さんはお父さんで一人で生活してて、うん、でスティーブンはジェームズたちと一緒に家で暮らしてるんですよ、
うん、
で時々パパっつってお父さんとか会いに行って、うん、お父さんと歌を歌ったりとかしてお
ーいいね
いや描写としてジェームズはパパが嫌いなんですよ
なんで
会いたくないみたいな
そうなんだ
ローズを取った人間だから、
うん、下等生物のくせに
でもその下等生物って言ってる人間を守るために命を懸けてるんですよ、う
ん、いやなんかちょっとエモい
エモいでしょ
エモい
これがエモいという感じ
でしかも3人のママなんだ
そうなんです、ね、だから常にやっぱスティーブンの教育はちゃんとするんですよ、何をやっちゃダメこれやっちゃダメっていうのもちゃんとするし、でなんかお掃除とか料理とかもちゃんとスティーブンのためにしてあげて
ジェームズはどんな形なの
人間です本当に
人間に化けて
る
の
化けてるんじゃなくてパッと見元はジェムなんですよあの宝石が核なんですけど、うん、それを元にして人間の形になってるみたいな
擬人化みたいなこと
擬人化ともちょっと違う
魔法少女みたいなことでしょう
なんか宝石の国みたいな
はいはいはいはいはい、はい、そうだね、
うん、でもまあちょっと違うんですけど、うん、
ソウルジェムを持っている魔法少女って
ことあだから体にソウルジェムが入ってる魔法少女みたいな、うんうんうん、だもうとにかくで話の全ての核が愛なんですよ
へー
愛のゆえに幸せだし、うん、愛ゆえに苦しいし愛ゆえに悲しいんですよ、
うん、おー
パールはスティーブンが好きだけど、うん、でも本当にスティーブンが好きなのかわからない中にいるローズのためにやってるだけなのかもでも
切ない、うん、ちょっとそれは自分でもよくわかんない分
かってないんですよ
ー
パールもだから普段の生活でそんなことは全く気にしないんだけど、うん、ふと例えばスティーブンがいつもはすごく素直でいい子なんですけど、うん、パールに対してこうちょっとやめてみたいな感じで言った時に、うん、すごくパールがイラッとするした瞬間に、うん、あれなんでこんなイラつくんだろうって思うんですよ、
うん、
ローズにはこんな感情を持たなかったのに ローズはこんなことしないから、あ、私スティーブン嫌いかもって思っちゃう瞬間があって、そんな自分に嫌悪するんですよ。
面白いね。あ、面白いそれ。
そうなんです。
繊細。
そうで、なんか片やもうそのガーネットっていう完璧なジェムがいるんですけど、うん、それもなぜ完璧なのかっていうのが作中4シーズンにわたってやっと謎を解くみたいな。
ローズ出てくんじゃないの最後。
ローズがね、
はい、出てこない。
4シーズン、あの最後、
でも一応ガーネットもローズ好きなんだよね。
みんな好きです。みんなローズ大好きなんです。うん、でも、うん、それがね、これネタバレになっちゃうからよくないんですけど。
でも岡本みたいにこう、もう愛する資格のある自分みたいなふうに、ん、もう修行積んでるみたいなこと。
あ、そうです。だってもう、あの最昔ものすごい大きな戦いがあって勝ったんですよ、あのローズたちの軍がジェムズに勝ったんですけど、その時にもうパールは死んでもいいって思ってたんです。本当にローズを守るためだったら別に自分はどうでもいい、ローズのためだから。なのにローズが死んじゃったんですよ。要はスティーブを産むために自分が命をかけて守ったものが下等生物との間のこの子を産むためになくなったって。
切ない。
どうしてって、
なんであんな時命捨ててまでと思ったのに。
私の気持ちをローズって何だと思ってたのって、ようやく考え出したりとか。
でその3人はどういう関係なんですか。
まあざっくり家族みたいな感じです。
まあ、ローズ好きっていう共通点で結ばれてる。
そうです。今は、まあ、スティーブのために、うんうん、いる。で、うん、地球を守る。ローズが守った地球を守る。
なるほどね。あ、面白そう。
もちろんそのやっぱりローズがもともと好きだったけど、一緒に暮らせば暮らすだけ人間っていいなってやっぱ思うんですよ、みんな。ジェームズも
なんかもうすごい話じゃんそれ。
よかったよかった。
壮大じゃん。
そうなんです。でも日本で最終話までやってないんですよ、4シーズンの最後まで。で、一応5シーズンやってて、それがちょっと日本でやるかは今のところまだちょっとわかんない。
みんなで見よう。みんなで見てね、なんか上がったらきっと。
なんで野崎見てるときは岡本見てないの。
ここさ部屋にいるんで。
見せてもらえない。
いや別々なんで。
スティーブユニバースは一人で見た方がいいと思う。う
ん、あ、そう。
いっぱい考えるんで。
あ、なるほどね。
で、1話15分の2話構成なんですよ。
いいね。
で1本がすごく短いので、
こっちは移動中にね。
そうだね。あ、いやでもね、移動中に見るとね、あ、しんどくなる回
がちょこちょこある。心が揺さぶられる。
うん、家で見ます。
なるほど、家で見ます。ありがとうございます。スティーブン・ユニバース。
スティーブン・ユニバース。
2作目は、
2作目がこれ ね、YouTube に上がってるんですけど、ハズビンホテルっていうアニメ。
ハズビンホテル、
はい。これ1話だけなんです。
うん、
1話のパイロット版だけが去年の10月に、発表されたんですよ。
あ、じゃあこれから作られるやつ。
わかん、作られるかもわかんない。その1話ができたのが、なんだっけ、みんなからの有志でこう、
あ、クラウドファンディング
的にやっと1話ができただけの作品で、アメリカで上げたもので、日本の制作会社一切関わってないんですよ。で、YouTube に上げてる動画なんで無料で見れるし、めちゃくちゃ面白くて、まあ、これもミュージカルアニメなんですけど、ね、地獄の話で、地獄に悪魔が集まりすぎちゃって、要は悪いことした人がみんな地獄に行った、でその悪魔を定期的に天使が駆逐しに来るんですよ。その、過剰になった悪魔を殺さないと地獄は大変なことになるんで、でその駆逐をなんとかやめさせたいっていう地獄のプリンセスが、
プリンセス、
そう、
地獄にもプリンセスがいる。
プリンセスがいるんですよ。その女の子がホテルを作って、ここで悪魔を更生させて、正式に天国に行かせる。
おお、
そうすれば天使に駆逐されずに人口を減らしてみんなが幸せになれるんじゃないかっていうのがハズビンホテルの。
天使が本当に悪魔みたいだね。だからね、
いやだから、そうなんですよ。だから、
いやでも難しい。だってもともと悪いことをしてきたわけだから。
そうなのよ。
そっか。まあでも更生施設、
更生施設の話で、私も本当に好きで、
何分ぐらいなのその動画は。
30分です。全編英語なんで。
ああ、
翻訳もないの。
ないです。
字幕もないの。
字幕は自動生成があるんですけど、もう全然意味わかんない。
意味わかんない。
日本語になってないです。
でもそれ理解できる。
頑張ってます。
なるほど。あ、
聞き取ってなんとなくこういうテンションでこういうこと言ってんだろうなとか。
あ、すごいね。
でもそんなに難しい、まず英語を使ってないので。
あ、よかったよかった、う
ん、なんか今ちょっとダーティーな英語が多いんですけど、うん、その中で私なんかハスクっていう猫のおじさんがいるんですけど、う
ん、猫のおじさんが出てくるの？あ、地獄にいるの？
地獄にいます、うん、猫型で羽が生えてる猫なんですけど、もう本当に好きで、うん、もう耐えきれなくて二次創作を書いて。
マジで？それ日本にファンはいるの？
います。
あ、そうなの。
ちゃんといるの。
アズビンホテル。
でもやっぱりそんなにいわゆるその大々的に日本で告知してるわけじゃなくて、
字幕職人とかが字幕つけてるやつとかないの？
あ、まあ時々あるんですけど、一本はないんですよ。
あ、なるほどね。
このキャラのこの登場シーンとか、このシーン、あれと、まあ、歌の部分だけ、まあ、
確かにね、元の動画見てほしいからね。
そうですそうです。
やっちゃうとね、それね。
そうなんですよ。もうめちゃくちゃ好き でそれ書いて、で私もう初めてツイッターやっててよかったなって思うのが、うん、全世界のハズビンファンとつながれたんですよ。
へ
ー。多分日本だけだったらサウスパークの二の舞だったんですよ。
うん、確かに。
そんなに人もいなくて、うん、小さい中で終わってたのが
ミクシーとかで終わった
今本当に、ドイツ、イギリス、タイ、中国、韓国の方とツイッターで
ハズビンホテル、
ハズビンホテルでつながってて、
すごい、
そう、いいねしてくれたりとか、これいいですよねみたいなのを拙い英語で一生懸命伝えてて。
すごい。
あ、そうなんだ、は
い、
もうぜひ皆さん見て、うん、1回
ハズビンホテル、
はい、
これは YouTube で見られる。
見られます。
あ、じゃあ見よう見よう。
無料。
じゃあ熱文字のアカウントでも貼り付けておきます。
あ、本当ですか。
嬉しい。
本当に面白いので、うん、ちょっとまあ劇なんでね、はい、あれですけど、はい、もうぜひうちのハスクを。
ハスク、
飲んだくれのハスク。みんなだってクソ野郎だ
から。あ、そうかそうか。でも猫の形してるでしょ。だいたい可愛いんじゃない、猫だったら。
いや、なんかね、おじさんなの。やっぱ顔知らずおじさん臭が。
ああ、
素晴らしい。で、それに惚れてるクモの、エンジェルダストっていう役中の、なんかポルノ俳優がいるんだけど、
あ
とそのカップが私的に熱いんです
けど。なるほど。
逆カップが世の中的には多いみたいな。
なるほど。
また私はもう。じゃあ、
最近ハマったカップはそこなの。
ドハマりしてますね。ハスク系。
ハスク系
だ。やでもやっぱりハスクがウケですよって明け変えてるのって日本の腐女子だけ。
そうなんだ。
ハスクはボトムってもう
ボトム。
ボトム。
そうそうそうそうそう。
え、攻めなんていうの？
攻めはなんだっけ？トップ。
トップ。トップとボトム。
ボトム。
上と下ってこと
だ。ああ、そういうことか。
だからもう、いや、なんかだやっぱそれもあ日本人だなって
思う。そうだね。
逆
はちょっと全然見てないの。
見てないですね。
だって英語マジでこの子ひどいんですよ、
う
ん、
そうだ、今もトップとボトムってどういう意味だろうって思ってましたもん。トップボトムっていう
これだし、多分、うん、ああいう感じのノリが岡本さん好きじゃないんですよ。
あ、そうなんだ。
だって今初めて聞きましたもん、そのハズビンホテルの話。
へーとか聞いてるけど多分見ないしハマらない。
見ないしハマらない。
ちょっとは見る、ちょっとは見る。
いやいや、もう絶対いい。もうしょっぱなで何、うん、ってなって終わると思う。
でも絵は分かんない、普通の絵。
いや、あのね、結構独特
カートゥーンだからね。
な
それこそね、
うん、
日本のアニメとは全然違う。
あ、全然違う全然違う。まあ、いや、もう原型が人間じゃないから、みんな。
あ、でもまあほら動物っぽいんだったらね、可愛いから。
いや、でも向こうの可愛いとこっちの可愛い違うからね。
そうなんですよ。
ちょっと見さって、
レクスターズラボとかが好きだったら、
うん、
まあまだ見れるかな。
ちょっと見せてよ。
いや、勝手に見てくれ。ハズビンホテルって調べれば出てくるから。
見る。
なるほど、
はい。
じゃあ最後僕ね、
はい、
紹介したいのが、
はい、
ね、皆さん読みましたでしょうか。ハーレクインロマンスっていう新書が出たんですけど、これはまだこれ配信してないから、
はい、
あれなんですけど、今度書評するんですね、僕が。
すごい。
でも原稿は入れてあるんですけども、これはですね、尾崎俊介さんという方が、アメリカ文学の専門家なんですね、
うん、
この方1963年の 慶応義塾大学の文学研究科を の博士課程を終わった人で、うん、専門はアメリカ文学とアメリカ文化、
うん、
で、まあ、ハーレクイン・ロマンスというとね、うん、お二人割と好きじゃないですか。
大好き、
ね、どっちかというと岡本
さんが
ハーレクインコミック
ハマったきっかけ何だったっけ。
ハマったきっかけが昔靴屋でバイトしてた時に靴屋の店長が好きで休憩室に置いてあったやつをちょくちょく読んでそこから好きになったっていう。
なるほど。靴屋でバイトしてたんですか。
靴屋でバイトしました
靴屋ってなんですか。
エビシマートみたいな。
ああ、はい、スニーカー置いてあるところ。
そうなんです。
あ、なるほど、
ね、作る方じゃない
作んない作んない売る。
シャナダ唯一的な何かそうですか、はい、でハーレクイーンロマンスっていうのが、うん、なんで日本の靴屋でバイトしてる女の子まで手に取られるようになったのかっていうのがすっげえよくわかる本。めちゃめちゃ面白い。でこれは単にハーレムじゃない、ハーレクイーンロマンスを好きな女の人がその熱を語ってるものではなくて、うんうん、割と距離感がある学者が、このハーレクイーンってどの本屋にもコーナーあるけど何なのっていうところから調べ始めたっていう。 なんで割と信頼できる話なんですよ。あで、例えばそのハーレクイーンになぜ触れたのかっていう、まあ話からなんだけど、そのまずお話の紹介があるんですけどね、そのお話との距離感が結構面白くて、
はい、
じゃあ試しにヘレン・ビアンチンという人気作家が書いた愛に震えて1994年という作品を読んでみよう、うん、本作の主人公であるリーアンは25歳、小型でブロンド、うん、今はビューティークリニックの経営者。
あ、すごい。
そんなリーアンが遠路はるばるメルボルンまでやってきたのは、うん、癌で余命いくばくもない母ペイジを見舞うため、うん、ペイジは前の夫と死別した後大富豪コスタギダスケの課長と再婚するが、うん、その2番目の夫も交通事故死したため、今はコンスタギタスコーポレーションの若き総帥となった義理の息子ディミトリーの庇護のもと余生を過ごしていた。
あ、
ちなみに母が再婚した時リアンもディミトリーに出会い、義理の兄となったこの黒髪長身ハンサムな若者に一目惚れしたものの、年齢差もありまた互いの恥じらいもあってなんとなく喧嘩別れしてしまった。
いやもう、
だからリーアンがディミトリーに会うのは10年ぶり、で母の枕元に行き、死期の迫った母のやつれた姿に衝撃を受けたリーアンをさらに驚かせたのはディミートリーの突拍子もない提案だった。なんと彼はその場でリーアンにプロポーズしたのである。でカッコでえって書いてあるツッコミが初めて読んだ時のリアクションもちゃんと入って
そうなるんだ。
プロポーズしたのである、え？
あ、
後で理由を聞くと、前々からペイジがあなたとリーアンの2人が結婚すればいいのにと言っていたからとのこと。要するに先の長くないペイジのためにここは2人で一芝居打とうではないかという提案だったのか。
あ、
マジかって書いてある。
やっぱそんな
そう
なんか、
あ、そうか、
こっちとしてはもう、あ、はい、クイーンっぽいなっていう。
でリーアンは仕方なくディミトリーのプロポーズを承諾する。なんでって書いて
ある。ああ、まあ、そうなっちゃうか。
でも多分これ本誌でいったら2ページぐらいで消化されるぐらいのみんなわかるよねみたいな感じで、
まあ、こんな感じでその後2人がね、その母が天国に旅立つ前にその花嫁姿を見せることのできたリーアンだが、冷静になって考えてみるとまさかディミトリが義理の母への親孝行のためだけに自分と結婚したとは思えない、
うんうん、
そうだ、コンスタギタスケの莫大な財産の半分は母ペイジのものなんだから、母が亡くなった今その財産は自分が受け継ぐことになる。だからディミトリーが自分と結婚したのは財産が半分になってしまうのを阻止するために違いないと、そのように勘ぐった目で見るとどうもディミトリーにまとわりついているブルネット（黒髪）の超絶美女シャンナがディミトリーの本当の恋人で、ディミトリーは彼女と別れるつもりはなく自分のことは形式上の妻として囲っておくつもりだとしか思えない。ならばこちらにも考えがあるとばかり、リーアンが何かにつけて喧嘩腰でディミトリーに突っかかっていくと、うん、ディミトリーは彼女を乱暴に抱きすくめ、情熱キスで口を封じた上で君は僕の妻なのだから夫としての権利を行使させてもらう、とか言いながら、 彼女の服をむしり取ってそのまま恋に突入、うん、その超絶テクニックにリーアンは喧嘩中だったことも忘れてうっとり、うん、って書いてある。
あそうなっちゃうか。
うん、あなんか
そんなことを何度も繰り返しているうちに、うん、実はシャンナのことなどディミトリの眼中にはなく、うん、彼が本当にリーアンを妻として愛していることが判明。
当たり前じゃん。
かくして2人は真の意味で仲良し夫婦となりましたとさ、うん、おしまい、
はい、
何これ。
いやもうザ・ザ・ハーレクイーン
でしょ。ハーレクイーンでしょ。
最初からなんかあ好き昔から好きだったのね。
はいはいはい。この
そうだよ、ね、
このね
そうなんかプロポーズだって
頑張って
金隠しですよ。要は
奇妙な同居生活が始まったけれども点々点なんだけど、うん、実は最初から好きだったんだよね。
そうですよ。
最後わかるっていうのね、うん。まあまあ我々からしたらもうザ・ハーレクイーン、
ザ・ハーレクイーン
なんだけど、この尾崎先生がですね、まあ、ハーレクイーンに出会った時はこういうリアクションだった。
なんで？
でしかもこれはどの時代のどのハーレクイーン読んでも似たような展開、はい、
まあまあそうですね。
まあ今で言うと、ざっくり最大公約数でまとめると、うん、まず主人公の女性がキャリアウーマンである、働いているという、うんうん、
そうですね、
はい、そして、まあ、あのお金も容姿も全てを持ったスーパーダーリンが現れる、うん、でそのスーパーダーリンに愛される、
うん、
でも最初はそのことに気づかず2人は喧嘩をよく喧嘩をしている
、うん、じゃあ
で最終的にはハッピーエンドになるっていう、うん、もうよく知ってるやつじゃない、
はいはい、
で、このもともとロマンス小説という小説のジャンルっていうのがいつ頃できたかっていうと、うん、イギリスで生まれたっていうことが分かってるのね。で、ミルズ&ブーン社っていうところでロマンス小説をいっぱい出してた。でそれは今のハーレクイーンほど狭くなくていろんなジャンルのいろんなジャンルの恋愛ものをいっぱい出してた。だけどカナダで働いている、まあ、小さな出版社の、はい、その女社長とその経理の人が、はい、そのイギリスのミルズ&ブーン社の本をまず読んで、その中から私たちが好きなのをカナダ向けにペーパーバックというか、まあ、文庫っぽい形で出版しようということになり、何度かお願いしているうちにどうやらなんか特定の作家の私たちが好きらしいということを気づくわけ。まあ、だから黒柳みたいな2人が自分たちで選んで出版してたんだけど、なんか好きな傾向あんなと、この作家のばっかり気づいたら買ってる。
あーわかる、うん、作家がわかる。
じゃあこの作家専門で、この人とこの人とこの人の文庫化の権利をくださいってダメ元でちょっとイギリスに手紙出してみねみたいな感じ。
あ
その都度お金払うとかっていうよりは権利自体をもらった方がいいんじゃねみたいな話で、そしたら、はい、その昔はハードカバーで本が出てたんで、うんはい、そのソフトカバー文庫とか新書みたいな形、
うんはい、
まあ、今のハーレクイーンロマンスのようなペーパーバッグの形ではなかなか出てなかったんで、うんうん、まあいいですよみたいな感じで結構2つ返事で OK もらえちゃう。しかもそれがすごくてやっぱイギリス的だなと思うのは、うん、あの紳士協定でそれが成立したっていう、ね、つまり、うん、口約束契約書とかを一切交わしてないの。で紳士協定ってどういうことかっていうと、年に1回食事会をするっていう、
お金払うとかじゃ
ない、お金払わない、
え、それはその食事カナダの婦女子と
そう、うん、イギリスの婦女子が
一緒に食事、
一緒食事して今年もお願いします、ありがとうございます、じゃあ来年も
オフ会じゃないですかそれ、
そうなの、オフ会、オフ会なのよ、
オフ会じゃないですかそれ。
それでカナダの出版社がそのペーパーバックというその誰でも手が取れるような書籍にまとめ始める。でミルズ&ブーン社としては、はい、本って当時高かった、
うん、
高かったから、じゃあなんで本を作るのかっていうと、高いからお金を払うのは男の人とか、あるいは男の人からお金をもらってる人とかなんだけど、本を読むのは女性なんだよね。でつまり当時はね、本は買うものじゃなくて借りるものだったと。つまり貸本文化っていう、最初から貸本屋に卸す予定でそのロマンス小説を書き始めて、男向けの難しい本ばっかりじゃなくて、女の人が消費できるそのロマンス小説っていうのを貸本屋でなんとか普及できないかと。で貸本屋に置けば大、本当労働者階級の女性でも自分のお金で買って読むことができるし、さらにこんな面白いのがあったよってまた人に勧めて貸すこともできる。なので 実質の売れた数よりも潜在的な読者をまず爆発的に増やすっていうことをミルズ&ブーン社は計画するわけ、
はいはい、
で結果的にこのやり方がカナダで、はい、その誰でも、まあ、買えるような価格で新書化文庫化されるんだけど、
はい、
結局それも買った人からさらにその友達の女性に読み継がれていくわけだ
よね、うん、あなんかハーレクイーンで見たことある。
そうだよね、
そうなんかおば様のところに行って読み聞かせみたいなのしてる人いたなっていう、ね、
そうだからイギリスで始まった貸本分野が実はカナダで、もっと安い価格でそれこそ靴屋で働いている若い女の子が店長の読んでたものを借りるっていう方法で、
私がいる
1の読者じゃなくて2の読者にしていくっていう方法で成功した。
そうだ、私も結局自分で買って読んで、
やそういうことなの、そういうことなの、だから狙い通りなのそれ。
転がされてた、
そうなの
イニシエの足に転がされ
てた。カナダで成功を収めた後、はい、そのアメリカにとうとう進出するんだよね。
あすごい。
でその時もじゃあ表紙問題どうするかとかね、
あ
すごい悩んで、まあ、結局今みたいにそのヒロインとヒーローが抱き合ってるような写真にするあのジャケットにするんだけど、まあ、ロマンス小説が売れるってなったら他の出版社もみんな真似するの。
まあそれはそうですね。
だからより過激なジャケットにするし、より過激な内容にしていくわけ。その性行為をもっと過激にしようとか、ちょっとバッドエンド作ってみようとか、みんないろいろやってあの成功したりとかするんだけど、はい、その時もハーレクイーン社だけは、はい、このままでいこうっていう戦略を取るの。いろいろあるけど、もうこのままでいこうっていう、動かないっていう戦略を取るの、ね、でそれよりも経営陣にその経営のプロを入れるんだよ。経営のプロを入れることによって出版業界のことは何も分かんないけど契約関係のことは分かるという人を入れて、ミルズ&ブーン社と直接契約書を交わして、だ今だったらすっげえ強い資本のところに紳士協定なんてもうお金ですぐ転がされちゃうから、専属契約とか取られたらひとたまりもないっていうことについて、でちゃんと会社としての経営をまあ成り立たせて、ついに英国本社よりもこのハーレクイーン社の方が売上が上がっちゃう。
おすごい。
で何だったら最終的に買収すんの。すごくないと思
って。すごい。
で安い価格にして、はい、あの書店だけじゃなくて、はい、そういう女性が行くような化粧品屋さんとか、はい、雑貨屋さんとか、そういう時にあの1冊2冊じゃなくてこの本棚ごと買ってくださいという営業を展開するんだよ。だから女性がよく行くところに置くっていう。だからそのサイズもラックも全て自社製なんだよね。
へ
え。ほんとネズミ斬式にそのハーレクインファンを増やしていく。
あーすごい。
で、あの好きな本はやっぱ何度も読むっていうデータが出てるし、
うん、
このハーレクインを読む人はお話を楽しんでるっていうよりは、うん、同じ話でも永遠に楽しむことができるから、
うんうんうん、
友達と情報共有するときにあの人のこれ良かったよっていうのはあるんだけど、うん、最終的にストレスを抱えたくないので、うん、同じ話にしましょうっていう、
うん、
でそれで飽きるどころか、うん、みんなハマってくっていうことが確認されてて、うん、その再読率の調査とかしたら結局何も変えない方がいいっていう結論になって、うん、今まで続いてるっていうのが分かるのね、うん、まあ、だから紙がすごく高かった貴重だった頃から始まってるアメリカ文学英米文学とハーレクインの歴史ってのはすげえ密接に関係があるっていうのは、うん、このおじさんが調査することにな
った。ありがとう、
分かってきた。
いやすごい、
めちゃめちゃスリリングなお話で、
すごい
面白かったですこれ。
見ただ
なんで未だに残ってるのか、
うん、
あとそのねハーレクイーンってあの何度か危機を迎えてんの。だからそれこそ80年代ぐらいから、あのジェンダーの問題を抱えてて、割とだからスパダリって我々は呼んでるけど、
うん、
女性からしてみたらパワハラセクハラなわけですよ、
うん、あまあまあまあ発言が、
うんうん、で女性が蔑視されてるみたいな、うん、その女性運動家たちと一時期仲違いするんだけど、そのハーレクインを書いてる作家たちから、うん、これはキャリアウーマンが自分の幸せをつかみ取っていく話なんですっていう声が上がって、最終的にその女性運動家たちと和解するっていう。
あよかった。
でみんながハーレクイーン読むようになってくっていう。
あよかったよかった。
すごい輪の広がり方をしてるんで、なんか世論まで味方にするみたいな歴史もあったりとか、あるいは読者と作家が作っていってる文化みたいなところがあって、ハーレクイーン超面白いなと。
すごい。
だから岡本がそのバイト先で手に取ったっていうのも、はい、全部その計算通りのことだった。
本当ですね。
もっとびっくりしました。
いいな、私もバイト先に置こうかな。
すっとね、なんかシャンプーとかの間に。
でもそういうことなんだって。結局。
いや本当すごい。
実売よりも実質の読者を増やした方が将来的には回収できるっていう。でだから話を変えないっていう。まあ、だからもうシークがヘリコプターに乗って迎えに来るよ。
いや、いい。いつの時代でも馬乗って砂漠かけろよっていうね。
だから結局いろいろ話を過激にしていったり描写を過激にしていった出版社全部なくなって、うん、でそこで埋もれたその作家たちは全部ハーレクイーンが買収してくる。
あ、よかった。
専属契約してくる。
あ、よかった。
だからもう一強みたいな感じ、うん、ハーレクイーン すげえなと思って、大変面白い本だったのでぜひ
読みたい。
読んでください。ハーレクイーンロマンス、恋愛小説から読むアメリカ、うん、これは平凡写真書から、尾崎俊介さんという、ね、方、世界114カ国28言語以上で読まれ、恋愛小説の代名詞として知られるハーレクイーンロマンスはどう読まれ書かれてきたのか、偉大なるマンネリ小説からアメリカ社会を読むで特にね、この日本ではコミカライズもされてるっていう点ですごく特徴的な進化の仕方をしてるなんていう話もね書いてあるんで面白いです、
うん、はい、
というところですかね。あっという間でした。
いや、
女子最高会議またできるといいですね。
いや本当にね、
うん、というわけで、本日はお遅い時間までどうもありがとうございました。